みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野中月です。
豆編公開収録を東中野の雑談でしております。今回第4回ラストになるかなっていうところでございます。はい、前回は大豆の歴史について、まあ、古代からそれから近代、まあ、戦前ぐらいまで
縄文人の努力とかね。
そうだよね。だからもともとは 1.2 ミリぐらいのめちゃくちゃちっちゃい豆だった、何豆だっけ、
鶴豆、
あ、鶴豆だ、を品種改良していってできたのが大豆で、しかもその誕生も5000年前とか7000年前とかぐらいまで遡れるっていう、
結構やばい縄文人がいたんだと思う。
そうだろうね。
本当に豆めっちゃ好きです俺みたいな、
もう豆の栽培に執念を注いで、
全然狩猟行かないみたいなやついたと思うよ。
そうだね、うん、いや気になるね、当時どんな見られ方していたのか、ね、うん、ということで、今回現代っていうことでいいんですかね。
そうですね、現代ですね。
うん、どんな感じなんでしょうか。
はい、さっきの第3回までは大豆が一部の東アジア、
はい、
中国、韓国、日本、
そう、ね、
ちょっとタイとかね、
うんうんうん、
主に仏教国でしか食べられてなかったっていう、
まあ、だから肉食が禁止されている仏教カルチャーの影響を受けたエリアで、まあ、広がっていた植物だったんだけれども、現代アメリカでめちゃめちゃ作られてるよね。
ね、そうですね。なので、うん、大豆が初めて西洋に渡っていく話をまずしていきたいなと思います。
はい、
うんうん、結構これ最近です。あ、最近っつっても1600年、西暦、
僕みもりラジオ結構時系列バグってるからね。
江戸時代が最近になっちゃうから、
すぐ僕ら万年って言うじゃん。
そうそうこれね、フランチェスコ・カルレッティっていう、
はい、
イタリア人ですね、
うん、
この人が初めて味噌とかこうの醤油も含めて大豆の加工食品を記録したヨーロッパ人です、
はい、へー、1600?
1600年前半ですね。
あ、じゃあもう江戸時代前半初期って感じだね。
そう、でこの人多分大航海時代真っ只中の人で、
なるほど、
商人として世界一周してるんですよ。
へー、
この人お父さんと世界一周してんだけど、
エモいね。
もともと、いや、全然エモくない。奴隷商人です。
あ、エモくなかった。
エモくないよね、奴隷商人ね。
いや、まあ、奴隷商人の家庭には奴隷商人の家庭のエモさがあったかもしれないけど。
ね、ただ、この人はアフリカで奴隷を買いに行くっていう日程だったんだけど、
はい、
奴隷やっぱ買いたくねえってなった。
なんで？
そこの理由はわかんない。
ああ、まあ、エモいのか、エモい感覚なのかもね。
そう、なんで、貿易に合う品物を探しに行こうぜ、つって、日本に寄ってます、う
ん
う
ん
う
ん。奴隷以外の何かはないかなってことで、日本にまでたどり着いたんだ。
そう。
すごいね。
この時に、キリスト教の迫害だったりとか、
うん、
まあ、そういう目撃した記録とかも一緒に書いてるんだけど、
ほうほうほう、
その中に大豆から作られた味噌、醤油っていうのも一緒に記録してますね。
は
い、
へぇ、
これ、カルレッティのね、味噌についての記録があるんだけど、
うんうん、
どこでもたくさんある豆の仲間を茹でて潰し、
はい、
ワインの原料となる米少量を混ぜ合わせて、
ワインの原料、ああ日本酒か、
ここで言ってるのは日本酒のこと、
ね、なるほどなるほど、
で樽に詰めて寝かせておく、
ほうほうほう、
酸味が出てほとんど腐った状態になると
酸味、
うん、そう、ピリッと刺激のある辛みを帯びるようになる、
ほう、
これを少量使うことによって日本人は食べ物に風味をつけているっていう記憶がある。
酸味と辛味って全然味噌のイメージと違うけど、
まあ、辛味の方がまだ分かるよね。
あ、辛味はしょっぱさの辛味か、
多分ね、酸味はね、ミスじゃね、
腐ってるね、ちょっとっ
ていう感じ、ね、ってした。
そうだよね、
そう、まあ、っていう記録があったんだけど、そう、こういうカルレッティが記録して西洋に伝えてるんだけど、うん、
はい、
これね、ヨーロッパの人は味噌とか醤油っていうのが原料が豆っていうことはほとんど知らなかったらしいですね。
あ、じゃあ謎の調味料っていう感覚で受け入れてるのかな。
そうっていう感じだったと思う、
うんうん、
そこから100年ぐらい経つと、今度ね、エンゲルベルト・ケンペルっていう、これドイツ人ですね。
これなんか聞いたことあるよ。
有名だと思う。900ページくらい日本について記述してるんだって。
ああ、うんうん、うん、
多分なんか日本史とか世界史出てくるかもしれないね。
見た覚えがありますね。
で、この人が1712年に、
はい、
大豆という植物について、またその加工方法についてっていう内容を海外に出版したりしてるのね。
見たいね。気になるね。
ね、
当時の。
で、この時にヨーロッパの上流階級で醤油とか流行ってます。
そんなことがあったんだ。
そう。
は
あ。ね、哲学者のジョン・ロック。
うんうん、有名ですね。
醤油の詩とか書いてた。
あ、そうなんだ。
マジか。難解すぎて全然分かんなかったんだけど。
あの人、それこそ民主主義につながるような考え方を作り上げた思想家の一人でしょ、
うん、この人がね、そう、醤油について書いてたりとか。
ね、ホップズとロックとルソーとか、
野菜
方法で。
で、あと、ルイ14世、ちょっとこれ前かな。ただ、醤油を異国の調味料として愛したっていうことも書いてましたね。
受け入れられてたんだ。美味しいとされてたのがすごいいいね。
ね、上流階級でね。
へぇ、まあ、珍しさも手伝ったんだろうけどね。
うんうん。ちなみに、大豆のこと英語で今、ソイビーンって言ってるんですよね。
まあまあ、そうですね。
そう。これ、醤油の方が先ですね。
あ、 そっか、大豆単体じゃなくて醤油の形で来てるんだ先に。
もともとこの日本からヨーロッパに輸出されていた醤油、ソイっていうのがヨーロッパの人たちに聞き取れなくて、
しかも原料不明なんでしょ。
そう、醤油っていうのは早口で言うとショイ。まあ確かにソイっぽいなみたいのあるよね。
確かにもうちょい早く言ったらぽいね。
ショイ、ほ
ら、あー、ぽいぽいぽいぽい。
だから、醤油が最初ソイって呼ばれたの、向こうで。
なるほどなるほど。
そこから何が原料かっていうのが昔のヨーロッパ人分かってなかったんだけど、
分かんないまま使ってたっていうのも不思議だよね。
そうそうそう、だから東洋神秘の飲み物ってルイ14世表現してました。
飲み物、
あ、調味料。
あ、びっくりした。
神秘の液体っていうふうに言ってたりして。
なるほどなるほど。
そうで、だんだん大豆から醤油ができてるんだっていうことが分かると、そう、醤油を作る原材料の豆、なのでソイビーンになってます。
なるほどね。
逆なんですよね。
そうだね、
醤油が先で大豆が後ですね。
そっかそっか。
そう、
へえ。
ただこの異国の食べ物、大豆とか醤油とか味噌とか、
はい、
これ上流階級で醤油とか流行ってたんだけど、100年また進んで、1850年代、これイタリアの学者がね、大豆は気分の悪くなるようなもので食用の豆としては何の利用価値もない。
なんで？めちゃめちゃ嫌いじゃん。
この人は大豆嫌いだったんだろうね。だから、こういうの意見もあったので、一般に広がってないことを見ると、やっぱ難しかったんだと思う。
なるほど。
だって肉あるし。
そうだね。
そう。で、アンディ君もさ、肉か大豆か目の前に並べられてさ、どっちがいいですか今日の夜ご飯って聞かれたらさ、
肉ですね。
ってなるでしょ。
そう
だね。その感覚だと思う。
あとなんか、当時って幕末でしょ ?1850 何年って今言ったよね。だからなんか日本に対して下に見る見方
も、いや、めっちゃそうだ
った。あったでしょ。
まあ、ていうので大豆は1850年代はまだ食べられてないんですね。
へえ。
ただ一つティッピングポイントがあって、
変わったポイントが、
そう、大豆の変わり目があって、1876年にハーバル・ラントっていう研究者がいます。この人ね、ウィーンで50年以上大豆の研究してたらしい。
すごいね、めっちゃ大豆好きじゃん。
モチベーション多分好きだからやってたんだと思う。
そうだね。
でこの人が50年の研究成果を出版するんですよね。
いやー、50年の研究ってなかなかできないよ、ね、
そのタイトルが何だと思います？
タイトル、いや、ちょっともう予想つかないですね。
タイトルはね、大豆です。
めちゃめちゃ好きじゃん。もうそれ多くは語らなくていい
んだよね。これが一応ね、西洋の言語で書かれた大豆研究最初の書物であるっていうふうに書いてましたね。
さ、英語っていうことなのかな。
ウィーン
だから、あー、ウィーンの言語だから
何語なんだろうね。そうで、このハーバル・ラントっていう人が、例えばね、大豆を家畜の飼料として使ってはいいのではとか、
あ、別の使い方を提案している
んだ。そう、今実際家畜飼料がほとんどですからね、大豆は。
あ、そうなんだ。
使い方として、
へえ。
そうっていうことを言ってたりとか、はい、あと恵まれない人々の安価な栄養源として使ってみてはとか。
なるほどなるほど。
これ予言してますね、大豆は貧しい人々の食事の中で中心的な役割を果たすようになるであろう。
ほう。
大豆の脂質はラードの代わりにもなるし、タンパク質は体力の源になるだろうって言ってます。
まあ、だから油、ラードの代わりっていうのはまさにね、大豆の油、大豆油売ってあるしね。
そう、
確かにその通りになってるね。
でこの人のね、まあ、影響力もあって、大豆はね、大豆って呼ばれてなくて、
ほう、
ハーバルランド豆って言われてたし。
ハ
ーバルランド豆です。
へえ、
すごいよね。
すごいね。え、でももう大豆っていう名前の本出してたんだね。
そう、
そう、ハーバルラントさん
が。これは大豆って思いました。
ごちゃごちゃしてきたな。
で、あとね、このハーバルラントの著作から影響を受けて、
はい、
糖尿病患者に大豆を推奨したりするお医者さんが出てくるのね。
確かに体に良さそう。
そう、豆はでんぷんの含有量が少ないので、他のパンとかさ、
そうだよね、
米とかに比べて。
確かに。
なので、治療用としてしばらくこう、流行ったというか、出されてた時期があります。ただ、これ結局医療用なので、
そうだね、
生活で大豆を食べるみたいなことはここでも起きず、
積極的に食べるっていうことは起きてないね。
そう、そのまま20世紀1900年を超えても大豆は食べられることなくいきますね、
なるほど。
あと、緯度の高いヨーロッパだと日照時間が短くて、大豆の栽培も難しかったと思
う。そうなんだ、向いてないんだ。
そう、
あ、
で、まあ、この中に本当にいろんなトライアンドエラーがあるんだけど、まあ、一応中国人の李ユインって人が、
はい、
中国からフランスに来て、豆乳とか大豆ヨーグルトとか、カマンベール風味のする豆腐とか、
商品開発
をヨーロッパ人に売ろうと思って、資金調達してやったりしてる。
へえ。
すぐ一瞬で撤退したって書いてた。
あ、ダメだったんだ。
全然、だってチーズあるからね。
まあそうだよね。
だってヨーグルトあるし、
ね、わざわざ食べる理由がないってなったんだよね。
そう、というので大豆はことごとくヨーロッパで、まあ、成果を起こすっていうか、流行ることなく、ね、時が進んでいくんだけど、
はい、
これね、世界で急速に大豆の関心が高まる出来事がありますね。
いや、いつだろうな。 わかんないですね。
これはね、戦争です、やっぱ。
ああ、タンパク質がどうしてもすぐ必要に、大量に必要になったっていうタイミングだね。
そう。一応ね、これ世界各国がなぜ大豆に関心を用いたかの、うん、まあ、いろんな資料があったんだけど、一応1904年から5年の日露戦争。
はい。
で、ロシア軍と日本軍と、これどっちも大豆使ってたんだって。
あ、ロシア軍も使ってたんだ。
そう。ただね、ロシアは大豆を日本軍と同じく使っていたんだけど、
ええ、
大豆の利用方法が甘くて、
ほうほうほう、
そう、これ1905年にね、日露戦争が終わった後に、うん、ロシア軍の敗戦分析のレポートとかあったんだけど、
うんうんうん、
このロシア軍の敗の大きな項目、
なんで負けたのか、
そう、これがね、長期の籠城による解熱病患者の増加、
あ、ビタミン C 不足で病気になったってことだね。
そう、あと夜目症、なんていうのかな、
あ、夜目かな、
夜目症なのかな、
なんかビタミン不足で夜に目が見えなくなるやつだよね。そうそうそう、
これによる繊維の消失が大きな原因であるっていうふうに書いてあって、
まあ確かに長い間籠城してて、なんかビタミン C 不足で病気になったり、あと目が夜見えなくなったら
戦えないよね、うん、これだから冬の野菜不足が引き起こした病気なんだよね。
そうだね、フレッシュな野菜が。
でこれね、この日露戦争が終わった後に、うん、日本軍がロシア軍の倉庫を調べます。
はい。
大量の大豆が積み上がってたんだって。
ほうほうほうほうほう。
一方日本軍は、うん、江戸時代からやってる
もやし、
そう、もやしを作ってんだよね。
そうなんですよね。
これであの日本軍はビタミン不足を補ってます、うん、
だからもやしを、新鮮なもやしをまあ栽培しちゃってシャキシャキ食べちゃったら、それでビタミンが取れちゃうんだもんね。
そうそう、なんでこの時は、まあ、ロシア人も含め、うん、まあ、この東アジア以外は大豆に関する利用方法を知らなかったんだよね。
ああ、そういうことになるよね。
そう、うんうん、これで、ね、8000人ぐらい、ロシア軍は敗血病患者出てる、
うんうん、もやしの差が戦いを分けた側面もあるってことだよね。
そうっていう分析がなされてた。
そうだよね。
そうだって日本はさ7000人ぐらい大豆使ってるからね、
うん、
蓄積知識のやっぱ蓄積が違うくて、
いやもやし結構舐められがちじゃん。
そう、
なんか
もう、ね、栄養ないみたいな感じだからね。
そうだよね。いやもうもやし舐められないよね、これ聞いたら。もやしさんって呼ばなきゃ。
そうでね、この時にヨーロッパ人が大豆を食料とした初めてのことだったみたいなことを書いてた。
あ、
ロシアもヨーロッパと考えてね、
うんうんうん、
そうで、この戦争を見てたヨーロッパ諸国が大豆っていうものを重要な軍事食料として認識していくんですよ。
そうですよね。
これが1905年終戦がね、日露戦争の、うんうん、でこれ早速1907年にイギリスは大規模な大豆輸入をしてますね、は
い、もうだから戦略物資として蓄え始めたんだね。
そう、これ油を取るために、これ満州から輸入したりしてて、
そこは油だったんだ。
あ、でもちろん、あの、
あ、まあ、もやしもあるよね。
そう、もやしもあるし、うん、あの、まあ、タンパク質が取れる、
そうだよね、
食料の面もありますよね、
うん、
あとオランダとかはこれ植民地のインドネシアの土地で大豆研究をさせたりとか、は
い、
ベルギーもね、コンゴにアフリカですよね。
あ、そうだよね。
コンゴに大豆を持ち込んだりとか、
植民地持っててなんかすごいことやってたもんね、ベルギー。
そうだね、
うん、
でこれドイツとかも日本軍が大豆を用いたことを受けて、
うんうんうん、
軍のタンパク質源とか、
はい、
大豆油食用にも工業用にも使われた。
へ
ー。フランスも、軍が昔から食用にしてきた乾燥豆を大豆に変えた、
うんうんうんうん、なるほどなるほど
とか、フランス人大豆のスープとか大豆の粉を使ってパンを焼いたりしだすっていう。
へー、あ、そういう使い方もあったんだ。
そう、あと大豆パンとか大豆クラッカーを食べて、うん、軍隊の料理人の料理の配給、
はい、
肉の粉の代わりに大豆に置き換えたこともあったりして
。へー、だからもう戦争を通して、あ、じゃあこう使ったらいいんだっていうのが世界中に広がって、
広まった。日露戦争以降ですね。
あ、そうなんだ。
これによっていつの間にか全然根付かなかった
大豆が
明らかに代替品だった、
うん、
豆乳チーズとかさ、
そうだね、
っていうのが戦争によって食用としての認識が急に広がるんですよ。
はあ、なんか複雑だね。
ね、
うん、
あとこの時あの世界は大豆を食料としてではなくて、うん、油としても欲しがってたって話を、
そうだよね、しましたよね。しかも工業用の使い方もあるよっていう話だったよね。
でこの時実は同時期にアメリカで作ってた綿花の油、うん、
はい、綿の、
そう、これが綿花ゾウムシっていうのの被害がすごいあったらしくて、
はあ、
これでヨーロッパに供給できなくなってたんですよ。
ああ、そうなんだ。
っていう裏背景もある。
そっかそっか、油不足になったから綿の油が作れなくなっちゃったから、じゃあ他の油どうするってなった時に大豆だってなったんだ。
そう、
第1回の竹とプラスチックとも似てるよね。
あ、すごい似てるよね。だからこれ原因が大豆油が必要だったみたいな1個の側面じゃなくて、
そうだね、
他の作物で何が起きているのか、
ゾウムシが綿の被害を生んじゃったからっていう側面もあるっていうことね。捉えなきゃいけないんだね。
そう、っていうのが満州の大豆が1位になった理由だったりするんだよね。複雑系ですよね。いや、考えるとね、
森も一緒だよね。複雑系だよね。
そう、 で、まあ、こういう油はいろんなものに使われ、爆弾に使われたりとか、
それがまたすごい ね
塗料に使われたりとか、
うん、
でこの戦争によって生まれた食料としての大豆需要、
はい、
と油としての大豆需要をどこが引き受けたか、
うんうんうん、
これアメリカなんだよね。
そこで栽培地がアメリカになったんだ。
そう、
まあ、だってあの綿花栽培が大打撃を受けているから他の作物何か作りたいとも思うよね。
そうそうそう
そう、そういうことだよね多分。
そう、そういうこともある。
あ、もあるんだ。
そうで、これアメリカがこれ大豆作ったら作っただけ売れんじゃんってなるのね。
おお、なんかやばそうだね。もうそのフレーズがやばそうだわ。
それでだってアメリカ戦地になってないからさ。
そっかそっか。
そう、もう日本もさ、ヨーロッパとかも焼け野原になってるから
需要がすごいぞってなるんだ。
そう、
作れるのはこっちだぞって。
そう、代わりにアメリカがめっちゃ作り出すし、
はい、
あとアメリカはね、大豆の研究もしてるんですよ。
うんうんうん。
これマーガリン、大豆からマーガリンを作る研究を主にしたのはアメリカですね。
へえ、あ、そうなんだ。
そう。で、やっぱ作って、まあ、製造して、
うん、
っていうのをしていくんだけど、アメリカ国内のバター会社がね、
はい、
大豆マーガリンに対して脅威を抱いて、
ほう、
あのマーガリンを規制する法律を作るために、
はいはいはい、
ロビー活動とかしてる。
なんか一時すごいガンの原因になるとかマーガリン言われてたけど、その名残だったりするのかな。
いや、全然ある。
めちゃめちゃ活動してたんだろうね。
そう、あとね、マーガリンの販売っていうのは、
うん、
バターに似た色をつけるなっていうことで、
へえ、
あのピンクの色で着色したマーガリンしか売ることができないとかいう州もあったらしいです、
ね、そんなこともあったんだ。本当に産業界の戦いだよね。
本当にそう。
一方マーガリンって確かクジラ編で出てきたけど、クジラの油からも作られてたよね。
そうそうそうそう、
そうだよ、そうだよね、
まあ、っていう風、まあ、あの時技術ができるんだよね、マーガリンを作る、まあ、っていう風な感じでアメリカは生産も輸出もやるし、そう、その消費拡大のためのプロダクト開発みたいなこともアメリカはやっていくんだよね、うんうん、
研究にも余念がないんだね。
そう、う
ん、
ここで、まあ、いかにアメリカが大豆の国になっていくのかっていうのを、
はい、
ちょっと見ていきますね、
うん。
で、大豆栽培がアメリカで盛んになるのは、
はい、
さっき言った20世紀入ってから、
うんうんうん、
なんだけど、もともとやっぱ土壌があったんだよね。
まあ、大豆に適した土地じゃないとね、育たないから。で、それともう一個あるの？
人間ですね。
ほうほうほう。
もう一個、これゴールドラッシュですね。
あー、人がたくさん増えたってこと？
ゴールドラッシュで、あの、来た移民っていうのは、
うん、
中国人が多かったんですよ。
東アジアですね。なるほど、そういう
ことか。で、カリフォルニアでゴールドラッシュに今加わったりとかして。
はいはいはい。
これ1888年、
うん、
カリフォルニア州の人口の 9% が中国人だったらしい。
結構多いね。
で、うん、でこの時に、あの、これアメリカ合衆国農務省の報告書があったんだけど、
うん、
この時のサンフランシスコではもう黄色とか黒の乾燥大豆、
はい、
豊富醤油を中国人のために売ってたんだって。
あ、だからもう大豆カルチャーがやってきてたってことだよね。
あったんだよね、
うん、
この時日本人の移民もアメリカに来てるんだけど、
うんうん、
1879年、
はい、
キッコーマン自社ブランドカリフォルニアで作ってんだよね。
へー、あ、そんな歴史あるんだ。
そう、だからアメリカ西部の日本人が、まあ、開拓移民だよね、
うんうんうん、
のために日本から醤油の輸出を始めたりとか。
へー、やるようになってたんだ。
土壌があるんだよね。
うん。だからカルチャーが丸ごとやってきたって感じだね。
そうそうそうそう。うん、
で、栽培するのに適した土地でもあったってことだね。
そう。で、うん、まあ、移民、農業移民がアメリカにたくさんやってくるんだけど、うん、その時、まあ、小麦とか大豆とか、
はい、
まあ、全体的に作ってくるんだよね。
うん。
そして、あの、一次大戦が始まると、うん、まあ、ヨーロッパで農地が使えなくなってしまうので、
そうですね。
まあ、ヨーロッパにおけてアメリカがね、もう何でも売れるからね。
うん。
これで大豆を作っていきます。
へぇ。で、そうやって輸入したヨーロッパだと油になったり、あるいは、まあ、肥料という使い方も搾りかすが出てくるからね、あったりしたんだろうね。
そう、で、ここでもう一個ポイントがあって、
はい、
アメリカの農業開拓っていうのは、
うんうん、
ジョン・ディアって人が2頭の馬で引くスキーを開発してるのね、
はい、だからまあ、少ない労力で栽培が、開拓ができるようになったってことなのかな。
そう、
うんうんうん、
ただこれで耕しすぎて、
ほう、
農業問題が起きてます。
供給が増えすぎたってこと？
いや、これ土壌の乾燥化ですね。
ああ、そういうこと。
これね、あの、土の本とか読むと絶対出てくるんだけど、
うんうんうん、
じゃあこれ北海道でも農家さん心配してます。
へ
ぇ。十勝とかで、
うん、
耕しすぎると土が乾燥して、
うんうん、
砂嵐起きちゃうんですよ。
そんなことが起きるんだ。
そう。
へぇ、保水力。だから、要するに水を蓄える力がなくなってくんだね、
耕
すことで。
あの、土辺でさ、ミミズが団粒構造を作るって話をしたんだけど、
だからサラサラの細かい砂をお団子状にしていくから、そうやって、
そう、ミミズがね、この土壌の劣化とか流出、うんうんうん、乾燥を防ぐって話をしたんだけど、
そうだったね。
アメリカは作れば作るほど売れるので、うん、どんどんどんどん耕していくのね。
なんかもう一言で言うと、土をそうやって消費し尽くしちゃったんだね。
そう、うん、これで、ね、1934年から36年、
はい、
砂嵐がめっちゃ激しくて、
いやー、イメージ湧かないわ、アメリカの砂嵐。
これやばいですよ。あのダストボールっていう、
はい、
もう砂嵐だよね。
ダストボール、
うん、そうでね、これ 5000m の上空まで舞い上がったみたいな感じですか。
だから砂嵐だね。壁みたいな感じでそびえてるんだね。山みたいな感じか。
これでね、350万人が土地を追われてます。
うわ、もう暮らせなくなる勢いなんだ。
350万人やばいね。
やばいね。
そうで、この悲惨な状況、うん、っていうのをアメリカ政府はやばいってなって、
まずは
土壌保全法っていうのやるのね。
ほうほうほう。それは何を義務付けるんだろう。
この、まあ、いろいろあるんだけど、うん、ここで土壌保全法の、まあ、一例として、うんうん、まあ、干ばつに強いとされている作物を指定して、
はい、
これを育てると補助金が出ますよっていうふうにして、
あ、なるほど。
それをいっぱい育てさせるんだよね、
うんうんうん、
その中の筆頭株が大豆です、は
い。そこで大豆だったんだね。
そう、大豆乾燥に強いんだよね。
あ、まあそうだね。
そうで、他の作物よりも乾燥に強い。
そっかそっか。なんか砂漠化対策で何か植物を植えるみたいな、そんな感じだね。
そうっていうので、また大豆が戦争でも作れば作るほど売れる、う
ん、し、なんか土をちゃんとした状態に持っていく効果もあると。
そうっていうので、また大豆が栽培を広げていくのね。
へえ。
まだ広げるんだけど、
はい、
これが世界大恐慌ですね。
ちょっとまだつながらない ね。
あの世界大恐慌になると、うん、ブロック経済って言って、
はいはいはい、
各国が関税をかけるじゃないですか、うん、自分の国の産業を守るために。
そうだね。なんか他の国からなんか物を輸入するっていうことをシャットアウトしていく方向に変えていくよね、
う
ん、
そう。でこの時にアメリカは作れば作るほど売れたので、う
ん、はい、
アメリカ国内で輸出ができな、うん、しにくくなるじゃないですか。
困りますよね。
そうすると大量の小麦とか、うん、大量の大豆っていうのは余るのね。
そうだよね。
そう、それをアメリカ政府が
買い取るんですよ。ほう。
で、もう買い取るから作らないでねって言うんですよ。
ああ、そっちなんだ。
でちょっとずつやっぱ生産を減らしていかないと、うん、そう、あの農家の収入も下がってしまうしね。
そうだよね。
そうっていうので政府が買い取るんだけど、
うん、
大豆はこの生産を減少させる対象にならなかったんですよ。
へえ、大豆は作ってていいよっていう、作りたいだけ作ってていいよってことになったんだ。
そう、なんでかっていうと、うん、窒素根粒菌を持ってるからですよね。
まあだから、そう、土を保全するっていう側面があるから、まあ大丈夫だよってことにしたんだね。
そうだから大豆が売れても売れなくても、うんうんうん、土が耕されるから、
そうだね、
いいんだよ、
うんうんうん、
っていうので大豆はまたこの大恐慌を使って、う
ん、だからそこに来て他の植物が、うん、あの生産量に対してちょっと制限をかけられた一方で、大豆はかけられなかったから広がるんだ、また。
そう、
あ、なるほど。
っていうのでまた大豆がこれで作られるようになりますね。
これまで別の作物を作ってた畑が大豆畑に変わってくっていう風景があったりしたんだろうね。
そうで、どんどんどんどんまた大豆が作られていくわけですよ、
うんうんうん、
でこの時にこう使われ方っていうのもアメリカもちろん研究してて、
うん、余った大豆どうするか問題が出てくるもんね。
そうで、ここでめっちゃ出てくるのが車のフォードです、
はい、全く繋がんないですね。また全然わかんないですね。
でこれ大豆からね、工業用素材作ろうみたいな取り組みがあったんですよ、
は
い、
うんうんうん、
まあ、例えばなんだけど、あのフォード後半1935年
は
大豆プラスチックからできたクラクション、
そんな高度なことやってたの。
ボタン、
ほうほうほう、
ギアノブ、
へえ。
でも車全体がペダルとかアクセルとかも全部フォード大豆で作ってたんだって。
なんか現代っぽいね。
ね、
いや、みんなへーって言ってくれてる。
そうすごいよね。これなんか、ちょっと僕読めないんだけど、うん、CHEMURGY で、
はい、
ケマージケミストリーのケみたいなやつに、マージ運動っていうのがあったらしくて、はいはい、
うん、
これ伝統的農作物から工業の材料を作り出そうっていう、う
ん、ケミカルエナジー運動みたいな、そんなノリで捉えたらいいのかな。
そう、うん、っていうなんかムーブがあったらしくて、
はい、
フォードもこの流れに乗ったんだよね。
うん、
そうで、この流れの中でもう200種類以上の新製品が生まれたって書いてた、大豆から。
すごいね。
これ大豆食品じゃないですからね。
そうだよね、大豆加工品でできた車の部品なんだよね。
とかね、接着剤とか、
そんなのも作れるの。
繊維とか、
はあ、
これはでもあのナイロンが出てきてダメになったって書いてたけどね。
だから要するに、その大豆から油を抽出して、その油を石油みたいな感覚でプラスチック的な製品とか繊維とか、そういうものをいろいろ作ってったってことなんだ
ろう
ね。
そう、あのね、これシカゴ万博博覧会っていうのは1934年フォードやってるんだけど、
シカゴで開催された万博ね。
これめっちゃ今っぽくて、
ほう、
あの大豆タンパクからプラスチック作って、
うん、
その場で抽出された大豆から抽出した大豆油で、はい、うん、エンジン動かして 展示に必要な電力を全て大豆で作るっていう仕掛けをフォードやったりしてます。
めちゃめちゃ現代っぽい。それいつだっけ、シカゴ万博。
これ1934年なので90年前ぐらいですね。
戦前だね。
そう、
いやすごいね。
ちなみにあの今日フォードの車はあのシートの中の詰め物は大豆を原料とする気泡クッションを採用してるっていうのもあのこれ見ました。これ最近の記事ですね。
あ、それはだから現代の車でもそういう試みをしてたりするんだ。そうそう、大豆めちゃめちゃ使ってんだね。じゃあ
フォード、やばいよ。フォード作った大豆全部俺が買い取るって言ってるからね。
かっこいいね。
すごくない？
すごいね。
そうそうそう。
へえ、産業用大豆っていうまたね見たことないものが出てきてたんだね。
あの新聞のタイム誌あるじゃないですか、アメリカの。
ありますね。
これフォードのことをあの大豆の親友って呼んで、あの見出しの記事があったりして。
ベストフレンドって。
そう、そのぐらい大豆のフォードをやってたし、他にも大豆の消費の後押しをしたのが、うん、ケロック兄弟。
あ、シリアルかな。
そう、シリアル作ったケロック兄弟ですね。
うんうんうん、
なんかこの人ちょっと僕これも詳しく調べてないんだけど。うん、セブンズデイアドベンチスト教会っていうプロテスタント系の教会があるんですよ。
はい、
そう、ここの、まあ、キリスト教の教会なんだけど、うんうん、まあ、健康的なライフスタイルに重点を置いてる教会なのね。
いやいいね。
で、今日菜食主義を推してたんですよ。
はいはいはい、
でケロックここに就職してるんですよね、研究者として。
あ、そうなんだ。
そう、
そういうこともあったんだ。
そうで、ケロックここに入って大豆タンパク質のパテとか食品作ってます。
へえ、
これ今でもあのアメリカのハンバーガーでビーガンハンバーガーとかに使われてるらしいです。
ああ、そうなんだね。その時のイノベーションが今でも使われてるんだね。
そうで、こういうビーガニズム的なものもとか、うん、宗教的なものも需要もあって、うん、
はい、
でこういうケロックみたいなでかい食品会社が出てきて、
うん、
まあ、食用としてもどんどん大豆使われ出すんだよね。
なんかやっぱ仏教の流れで大豆加工品を作るようになったと似てるよね。
ああ、そうだね、
うん、感覚が似てる気がしますね。肉食べない他のものは何かってなったら大豆。ただ大豆食べ過ぎたらお腹壊しちゃうから、
いや、これもやってほしい、マジでみんな。
そうだね、
偉大さが分かる。
そうだね、そうだね。
まあ、っていうのでこう、まあ、大豆、アメリカはもうとことん大豆を作る流れになるんでね。
そしてその作りすぎちゃう大豆をなんとかして使うっていうことも頑張り出すんだね。
そう、頑張り出します。で、あのこの研究者もいっぱいいるんだけど、
うん、
この研究の副産物がすごくやっぱ興味深くて、
うんうんうん、
あの大豆栽培するとき、はい、緯度の高い地域では作れない、ヨーロッパでだから作れなかったんだって話を、
うん、
さっきしたと思うんだけど。
そうね、寒いところだったら作れないっていう話だったね。そう、
これが解決する人がいるんですけど、
はい、
これアメリカの植物学者のアーサー・ガルストンっていう人が、
うん、ほうほうほう、
3陽度安息鉱酸っていう化学物質を使うと、
はい、
大豆の開花が早くなるっていう研究を完成させるんですよ。これによってあの緯度が高いところでも大豆栽培ができるようになるんだよね、うん、
むしろそこが問題だったんだ。あの、
そう、
寒くなる前に大豆が実をつけなきゃいけないんだけれども、それがなかなかできてなかったって感じなんだね。
そうそうそう、どっちかというと日が短くなる前。
あー、そっかそっか、なるほどね。
そう、ただこの薬品使うと早く花が咲くんだけど、うん、使いすぎると枯れるんだよね、
う
ん、
まあまあそんな感じだろうなって想像はできるよね。
これがそのままベトナム戦争の枯れ葉剤に転用されてます、
うん、あ、そういう応用されちゃったんだ。
そう、これを巻くと隠れてるベトナム兵
ジャングルの中でね、
そうっていうのがまあ見えるんでね、発見できるよね。
そこに発がん性の物質があったりしたから、うん、今でも問題がちょっと残ってるっていうことがあったりするよね。
そう、これマジでこの大豆って研究で多分全部そうなんだけど、
うんうんうん、
なんか副産物めっちゃ出てきてて、
まあそうだよね。
そうっていうのが大豆もよく見られました、
うんうんうん、
例えばね、こういうのがあります。
はい
はい、でそんな感じで大豆どんどんどんどん大豆を作り続けていくんだけど、
うん、
これ第二次世界大戦以降も国土であの戦争が起きてないので、
うんうんうん、
アメリカは戦後戦争でボロボロになった国に大豆を供給します。
ほう、日本ですか。
そう、例えば日本だったりとかヨーロッパもそうですよね。
うん、
でこれアメリカでもう平和なんですよ、アメリカの時期の、
うん、
戦後のアメリカって、ね、
うん、
例があったんだけど、世界の自動車の4分の3はアメリカ人が持っていたっていう。
ああ、
すごいね。この1950年ぐらいだね、
うんうんうん、
でやっぱ裕福になっていくとみんな肉を食べるわけでね。
そうだよね。
なのでアメリカの中でも大豆がまた余るのね、
うんうんうん、
それを戦後復興っていう名目で、
はい、
大豆を世界中に配りまくるんですよ。
まあ輸出ってことになるよね。
そう、
うんうん、
これね、余剰性農産物処理法っていう法律がアメリカでできたらしくて、
めちゃめちゃ露骨な名前の法律だね。
そうで、この、まあ、ヨーロッパの飢餓解消、あ、アジアとかヨーロッパの飢餓解消っていうのをやっていくんだけど、
うん、
これをやると
はい、
同時にその国が豊かになった時に大豆を輸入してもらえるようになるの、
うんうんうん、 まあそうだよね、
その流れの中で、
ね、そうだよね、その流れのまんまそのまま輸入するっていう体制を作ることができるよね。
そうで、アメリカはこれで大豆ルートを確保してますね。
その延長上に今日本が結構大豆を大量に輸入してるっていう、
そう
90% 以上輸入してるっていう状況があるんだ。
ある。そしてね、これずっとアメリカ食料支援という名目でやってるんだけど、
うん、
日本復興するじゃないですか、高度経済成長で。
結構早く復興するよね。
世界中大体復活するじゃないですか。
そうだね。
すると、うん、みんな大豆食べなくなるんですよ。
肉食べたい、肉食べちゃうよね。
そう、
うん、
アメリカやばいってなるね、
はい、
大豆せっかく輸出してたのに、うんうんうん、みんな裕福になりやがってってなるの。
そうだよね、大豆食べてくれないじゃないかって。
そう、
はい、
この時にアメリカがどうしたかっていうと、
うん、
家畜に与えたらいいんじゃないかってこの辺りで出てくるんですよ。
ああ、じゃあ研究の通りになってるね、さっきの昔の。
そうでね、ハンベルランドかな、
う
ん、
そうだね、そうだね。
そうだ、戦後にアメリカが、アメリカ大豆協会がね、
はい、
この大豆の使い方っていうのを、
うんうんうん、
この家畜に使えばいいじゃんっていう研究をめっちゃやるんですよ。
へ
え。これを、まあ、世界的に展開していきますね。
はい。
そして、まあ、この大豆っていう家畜の肥料が、
うん、
もう日本も今大豆食べられてるからね、
肥料としてね。
そう、うんうん、これでね、食肉消費量っていうのが1976年までの15年間に54キロからまず73キロに増えた、
うんうんうん、
先進国全体ですね、
うんうんうんうん、
とか、もうなんかとにかく肉の使用量、肉の消費量が増えたっていう。
そうだね、そうだね、
っていうのがあって、アメリカはそのままの流れで人間に食べさせるようだった大豆を、
うん、家畜に、
そう、家畜に転用するんだよね、
うんうんうん、
これによってますますまたアメリカが大豆を作り続けるっていう流れなんです。
そうだね、だからまあ人が食べる用でも家畜が食べる用の飼料としても、まあ、大豆を世界各国で消費するっていう仕組みをもう作り上げてしまってるんだね。
そう、うん、っていう流れの中で、アメリカの大豆の独壇場が始まるんですよ。
うん、だからもう生産量は凄まじいし、供給ルートも完全に構築しちゃってるし、あとはもう回すだけだよね。
そう、これ1967年から76年の10年間、
はい、
で世界の大豆輸出量も 95% アメリカだったりします。
まあそうなるよね、他の場所で作られてないもんね。
そう、っていうので、これで、あのスーパーの、スーパーの豆腐の裏に書いてある、うんうん、納豆の裏に書いてある、
はい、
アメリカ産大豆の、
うんうんうん、
表示の意味がすごいまた変わってくるんじゃないかなと思いますね。
そうだね、そうだね、やっぱりそういう社会の転換によって、はい、日本は一方で大豆を作らなくなった流れもさっき話していたけれども、
うん、
一方でアメリカがそれを一手に引き受けるようになったんだね。
そう、
うん、
っていうのが、あの今回大豆を通して、
はい、
他の作物もそうなんだろうなと思った。
まあまあそうだろうね、
スーパーに並んでるものがね。
うん、
はい、じゃあこんな感じで大豆の歴史について話してきました、
はい、うん、ということで今回の公開収録東中の雑談での豆編については、うん、一旦これがまあ以上ということになりますかね、はい、ここまでで以上ということになりますかね、
はい、
次回は、今回このイベント、公開収録イベントを開くことになったきっかけの方々がいらっしゃいまして、グローバルシェーパーズコミュニティっていう人たちの中からお一人ゲストをお招きして、番外編として喋っていきたいと思います、
はい、
ということで以上豆編についてはこれで終わりになります、はい、ありがとうございました。